どうもノローブです。 FM 横浜のポッドキャスト番組コミックアトラスの DJ です。内容は面白漫画番組です。僕が漫画愛を熱く語るひとときです。森田君、この説明どう？
ですが多いです。
そういう原稿だもん。
デストラーデです。
それは言ってないでしょ。配信は火曜と金曜です。
FM 横浜ポッドキャスト、ハーバーブルースタジオ、ハーバーブルースタジオ、
10ミニッツアフタートーク、
ぬくもりは、
よし、行きましょう。はい、はい、10ミニッツアフタートークの時間でございます。りゅうちゃん、よろしくお願いします。
お願いします。
そしてなべちゃんもね、よろしくお願いします。ということで、まありゅうちゃんのね、
うん、
お話いっぱい今日聞きましたけども、
ありがとうございます。
なんかなべちゃんが、うん、りゅうちゃんが14歳の時と、ね、俺が14歳の時と、あとなべちゃんたちが89年生まれが14歳の時のヒット曲をね、うん、
リサーチしてくださってね。
正直言うけどさ、2007年と2004年の大ヒット曲たちはまだ残ってる曲が多いのね。
まあ花とかね、瞳を閉じて、
小袋つぼみとかさ、
確かにね、さくらんぼもそうですしね、そう、
桑田さん明日晴れるかなとかもさ、うん、みんな一応知ってるでしょ。
うんうんうん。
2014年どうした？
13年かな？
13年か。AKB、AKB、AKB、AKB、EXILE、SKE、SKE、NMB、SKE、NMB、乃木坂、乃木坂みたいな感じになってて、うん、別にそれが悪いわけじゃないんだけど、
う
ん、
すごいよね。
でも CD の売り上げっていうか、
その枚数がちょっと、
えげつないね。
えげつないですね、これは。でもまあ、ちょっと僕があまり通ってこなかったっていうだけなんですけど、
うんうん、
僕はちょっとあまりこの時期はそれこそさっき言ってた EDM を聞いてましたね。パパパーツパーパパパーツパーパーっていうのが、
そうだよね、
僕はマジで世界で一番かっこいいと思ってました。
そうだよね。
うわ、ギター鳴ってなくてチャラいやつ DJ してんのクソかっこええやんと思って俺はこれになりたいと思ってましたもん。
そう、リュウちゃんは、はい、もう港区の
でも港区、ね、なんか港区っていうとすごい聞こえがなんかあんまよろしくない感じがするんですけど、
うん、
でも当時のその EDM っていうかトランスがボカンって流行ったのが2012とか13じゃないですか、うん、その時のリアルタイムの海外の映像とかを見てもうめっちゃかっこいいと思ってたんです
よ。なるほどな、
めっちゃわかる。
トゥモローランドとかめっちゃかっこいいなと思って、そう、ニッキーロメオとかが出てるやつ見て俺はDJ になりたいかもしれへんって一生思いました。
思ったぐらい？
はい。
わかる。
てか、そこで僕、プロデューサーっていうのがかっこいいなって思った。
早いな。それ何歳の時なんですか？
それ14歳ですね。中2病ですよ。中2病ですよ、完全に。
いや、中2病でプロデューサーかっけえはやっぱちょっと変だよね。
いや、でも、ギター弾いてるだけより、曲が作れたら、5万人の前で、うん、手を挙げれるんだっていう、ね、そこに直結しちゃったんですよ。
いやだからすごいよね、でもその思考がやっぱり、うん、音楽本当に
でもね、はい、当時かっこよかったのよ。当時
めっちゃかっこよかったですよ。
当時って言ったらなんか語弊があったの、はい、さウルトラとかさ、
ウルトラとかね、
マイアミでやってるさ向こうの本当に世界規模のフェスのヤバさとあと DJ のかっこよさ、
ね、だからあれ当時の僕すごいかっこいいなと思ったのがそれこそさっきの話に遡るんですけど、うん、いわゆるその世界的に DJ って今まではアナログのレコードをかけてる方が多かったわけじゃないですか。それが別に悪いとかいいとかっていう話じゃなくて、 DJ は CDJ になってから再生ボタンを押すだけだって言われたのにもかかわらずその人が全部作ってたっていうところまでがかっこよかったんですよね。
なるほどね。
だからミュージシャンが再生ボタンを押してるところしか見てないから何もしてないように思ってたけど、もう自分で一からキックもスネアも全部プロデュースして自分で作ってたから5万人の前で再生ボタンを押して手を上げたっていうのが僕は最高にかっこいいし、
いいね。
そう、偽物って言われても勝ち続けてる感じがして僕はその時からなんか痺れてたのかもしれないですね。
そうかも、
いいですね。
誰よりも練習してるなと思ってその瞬間のためにね。
そうだよね。
だってスティーブ・アオキにインタビューしたことがあるんだけど、その時に言ったのがもう僕たちは飛行機から飛行機、移動から移動、曲作りから曲作りだよっていう話で、うん、絶対パーティーしてると思うじゃん。なんかアフターとかどうしてるんですかみたいな、そのイベントとかあとどうしてるんですかって、いやもう部屋帰って曲作って移動して曲作って、うん、やばいねと思って、超ストイック。
なるほどな、
もう追い求めてるよね。
かっこいい、
かっこいいと思ってた。俺もすごいわかるそれ。
なんかだからそこの洋楽っていうか向こうのさ、
はい、
ものに対してのさ憧れみたいなのはさ、俺はさ初めてはブルーノマーズだったわけですよ。
はいはいはい、
なんかでもそれもやっぱりさ、どっかでさ、やっぱり俺はその歌ってる姿のかっこよさに俺はやっぱ直結しちゃうのいつも。なんか真ん中に立って周りにラッパッパ従えて、
うん、スターがね、
実はてるね、あそこに憧れちゃってて、だからその DJ みたいなものに対していつも見てたんだけど、憧れみたいなのも逆に俺は10代なかったから、もう演者歌歌ってるその声出しての方だったのずっと。そういう意味でやっぱさ、本当に音楽が好きなんだよね多分りゅうちゃんはね。
あ、そうですね。
なんかだって俺自分で曲作るまでさ、後ろの楽器と声のどうカラオケと歌しかないと思うさ世の中で。そうで、それぐらいのレベルのところで憧れて音楽始めちゃって歌始めちゃったから、やっぱりちょっとさ楽器とかやっとくべきだったよね、ちっちゃい頃から。そうだったら聞こえ方違ったんだと思うんだよね。
でもそれで言うと海外の DJ とかってボーカルをした、うん、なんかこう従えるっていうと言い方が悪いですけど、ボーカルをフューチャリングして歌ってもらって、ね、うん、プロデューサーがトラックを作ってミックスをして、
はいはいはい、
でボーカルがバーンってステージに出てきた時にうわーって5万人が湧くわけじゃないですか。
そう、ね、
だから僕は多分陽介くんってやってる時その気持ちなんですよね。
なるほどな。そう
だから
あってるわ、
ほんまにそうやりたいことがやれてるし、
あ、じゃあいいのか。
そうブルーノマーズがやれてるんですよ。
あ、
そういう意味で
いいや。
そうい
いや、
ブルーノ・マーズだってプロデューサーミュージックだから
ね。いや、そうだよね。
そう
それはそうだ、それはそうだ。
やっぱりさ、その当時、うん、働いてたんだけど、
うん、
あのデビッド・ゲッタがね、
ダスティン・パッツァ・ビート
っていう、青とか赤とかいろいろ出してた時があったんだけど、
はい
はい、それのねリメイクに入ってたやつとかを見ててやっぱしびれてたもんね、
うん、
かっこよすぎて、もうなんかみんなに崇拝されてて、
うんうん、
彼はもうヒップホップと精神性が違うんだよ、ヒップホップとハウス、全然違う精神性なんだけどそれを結びつけたんだみたいな。
なるほどね。
なんかすごいんだよ ね、
なるほどね、
生み出したっていう感じというか、ね、でその5万人とかさ、世界股にかけてさ、トゥモローランドもそうだけどさ、
うんうんうん、
規模感が違いすぎてさ、
なるほどね、
単純に食らう、圧倒されるというか、
うん、生み出したといえばさ、うん、そのまだ世の中には出せないけど、リュウちゃんと俺もこれからいろんな曲をまた出していこうっていう風になってて、はい、うん、その流れとしてさ、うん、まあ多分30歳を超えたあたりから、うん、きっとなんかこういろんな形でいろんな音楽が出てくると思うの、その 俺らで作るものに関してはね、うん、で俺リュウちゃんとやってる一番いいところがあって、
うん、
リュウちゃんは俺のメロディーを認めてくれていて、とっても、うん、俺が作るメロディーを、
うん、
いいメロですねつって、うん、このメロど真ん中こんなん陽介くんもうど真ん中作ってるの最高ですと、
うん、
でリュウちゃんはそれに対して俺が全然知らない音楽のアレンジとかさ、
うん、
それこそじゃあ EDM もそうだけど、はいはいはい、ね、なんかそういうものと混ざるとさ、またこう俺のポップスとリュウちゃんがやってるものが混ざってさ、結局こう新しいものになるんじゃねえかっていう思いがすごくあって、で今回のポップユーに関してはどっちかというとさ、俺がやりたいものみたいなところをさ、
はい、
ね、具現化してくれたじゃん。そうそう、平成ポップだ。次だ、その今言ったさ、そのヒップホップとハウスとみたいな感じで、俺の J-POP と J-POP メロディーと俺の J-POP 声と歌と、それと何かちょっと洋楽っぽいリュウちゃんが好きなものだったり、じゃあそれこそラップとか、ラップっていうかまあ向こうの DJ とかがやってるようなものを合わせたらどうなのか、すごい俺をやりたいわけ。俺一人じゃ絶対できないし、もしかしたらリュウちゃん一人で作ったら J-POP のメロにはならないのかもしれないし、そこをやってみたいんだよね俺。掛け算が面白いと思うからね。なんか結構そういうところになんか隙間があるんじゃないかなと思って、やっぱり日本人多くで聞くとだよ、うん、全日本人で聞くとやっぱりリュウちゃんとかナベちゃんみたいに DJ かっこいいみたいな人って少ない方だと思うんだよね、
う
ん、
そうですね。
やっぱりポップスが好きじゃん、
うん、
日本の人は、うん、その人たちにもそういうものがかっこいいんだよ、でも J-POP で聞きやすいでしょみたいなところの間をつけるのはこう僕らみたいなチームなんじゃないかなっていうのをすごく思っていて、俺がそれでリュウちゃん寄りだったら全く違うことになっちゃうじゃん、
うんうんうん、
ザみたいな感じになるでしょ、うん、だからなんか俺はすごいこのバランスが好きで、
うん、
そう、あくまで俺はやっぱ素人耳でずっといるのが結構いいなっていうところがあってさ、金沢さんこっち寄りだもんね。
そうですね。
そう、だ結構いいんですよこの、うんうん、素人とクロートが混じってる感じが。
いいと思う、いいと思う。
そうそう、だからあんまり俺深くなろうと思ってないの。
うん、
いい意味で、こうリスナーさんの耳でいたいっていう思いもずっとある。わざとね。
うん、
本当に掘っちゃえば掘れるよ俺だって多分って思うんだけど、そうじゃなくて。この感覚のままリュウちゃんに俺こういうのやりたいって、だからこの前それこそなんだっけ、チェーンスモーカーのこういう曲やりた
い、
もう本当思ったよそれ、
そうね、やりたいっていうのが 俺の中で多分いい意味で浅い理由なんだよ。これかっこいいと思ったって言って。でもリュウちゃんとかナベちゃんが聞くと、ここはこういうところからこうやって引っ張ってきてて、こうやって成り立ってんの。俺はそんな知らない、でもかっこいいと思った、だからやりたいのバランスってめっちゃいいなっていう。これってさ、俺はリスナーさんと同じ意見じゃん。わかんないけど超かっこいい。
確かに
超かっこいい。その分析は知らん、でも分析を細かくしてもらって、でそれに対して俺はいいと思う、メロディーは自分でわかるから、ってやったら多分新しいのできるなっていう感覚があって、だからかっこいいと思った曲だけメモしてんのいつも最近、洋楽とか流れた時で、そういうのやりたいみたいな、をやっぱ作ってもらいたいなっていう気持ちになってる。結構おもろいと思うんだよね、
確かに。
だからみんな楽しみにしてて、本当に、
楽しみにしてて、
本当に楽しみにしててよろしく。最後俺いっぱい話しちゃってごめんね。